Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。こんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。4月も20日になりましてね、お疲れが出てくる頃ではないでしょうか。新しい学校や新しい職場、新しい仕事など始まった方はどんな風に毎日過ごされているのかしら。ストレス溜まってくると普段頑張れることが頑張れなくなってきたり、普段なら何ともない一言にカチンと腹が立ったりくじけてしまったりします。私も実は先日夫とちょっとプチ喧嘩をしちゃいまして、ああ深呼吸してリラックスしないとなと、そんなことを考えていました。先週は深呼吸を使ったたった3分でできる全身リフレッシュメソッドをお伝えしましたが、今週は応用編をお届けしたいと思います。今週も先週に引き続き女性鍼灸師の先生をお迎えしております。最後までどうぞよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分、女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。先週はですね、普段意識してない呼吸に意識を向けながら深呼吸をしてきました。ハミングのサロンで一緒にね、お客様とやってみたんですね。そしたらね、先生なんか息吸ってんのか、なんかどうしていいか分かんなくなってしまったと、そんなお客様がいらっしゃいまして、なんか息を吸う時になんか胸が膨らんで、どうやって吐くんやったっけみたいな、2人で大笑いしてたんですけれども、本当普段無意識していることを意識するって、なかなか難しいんだなって私も思いました。今日はですね、イメージ、深呼吸にですね、イメージをちょっと加えていきながら呼吸をするといったことです。やり方は前回と一緒で、7ですね、7-7です。息を、吐きながら、お腹へこまして、吸いながらお腹膨らましてを7カウント7カウントでやるということなんですね。でなぜこの呼吸をするのがいいかなと言いますと、日本国民は長寿国と言われてますが、長生きしたいというのは私たちね、誰しもが思うことですよね。 長生きってどうやって長生きするのっていうことなんですけど、これ息って、まあ、長生きって長く生きるじゃないですか。これこの息っていうのは呼吸のその息なんですよ。だから長く息をする、すなわちゆっくり息を吸ってゆっくり息を吐いてといったことを特に禅寺のお坊さんなんかは座禅を組むときにこの呼吸を整えることで、心を整えるといったようなねことをやっているそうなんですよ。なのでね、私たちも、まあ、普段、まあ、忙しくってね、そんななかなか呼吸するのなんか気言ってられへんわっていう方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあちょっとね一緒にセルフケアとしてやっていきましょう。東洋医学では深呼吸をするときにですね、酸素だけではなく元気の源である気、エネルギーですね、それを取り入れられると考えています。新鮮な空気というのは、キラキラとしてなんかこう太陽が眩しいキラキラとしたそんなイメージ、それを息を吸いながらイメージしてください。そして体中細胞の隅々まで行き渡っているのをイメージして、そしてここがミソです。口から息をはーっと吐き出すんですが、この時にですね、体の溜まったモヤモヤとか秋ジャッキとかいらないものを口から吐き出すようなイメージでやっていきます。それでは一緒に3回だけやってみましょう。お腹を意識しやすいように、よかったら、できる方はお腹に手を当ててみてください。はい、まず息を吐きますよ。口から吐きながらお腹ぺったんこにしてガス交換していきます。はい、鼻から息を吸いながら、どんなイメージでもいいです。もし色がついているイメージがいいならば、美しい乳白色のようなイメージでもいいですね。そしてちょっとだけ息を止めて、全身に隅々まで行き渡っているのを感じます。そして今度は口から息をはーっと吐きましょう。そしてもう一度鼻から息を吸って、新鮮な空気が満たされていくという感じ。そして息をちょっとだけ止めて、細胞にガス交換する時間をあげて、そしてまた口から吐き出していきます。さあ、ラスト最後の1回、とても気持ちよく行ってみましょう。鼻から息を吸って、はい、ちょっと止めます。はい、今度は重箱の隅々の汚れを吐き出すかのように、全部残っているいらないものを、ストレスもはーっと口から出していきましょう。はい、ありがとうございます。いかがでしたか？気持ちいいですよね。まあ、これお昼でもできますけれども、朝シャキーンと気合が入れたい方とか、ちょっと落ち込んで気分転換したいという時にですね、お坊さん、禅寺のお坊さんではないですが、ちょっと姿勢を正してこの呼吸法をやってみてください。そうするとね、あ、なんかまあいっかとか、なんとかなるさとか、そんな風にね、気分転換ができることに気がつくと思います。実際にね、夢の国ディズニーランドにね勤めている人たちのこのセルフケアといいますか、方法がね、このやはりこういう感じで、いざ本番でもちょっと気分が優れないっていう時に、鏡を見てですね、姿勢を正して、そして呼吸を整えて、そしてよしと気合を入れて、そして本番を迎えるそうです。ですので私たちも毎日が自分自身の夢舞台、そんな風に思って楽しく暮らしていける、そんな毎日であることを願います。それでは今週のリクエスト曲に参りましょう。ビヨンセで Running。
The way I feel. I'm standing still. Nothing else matters now, you're not here. So where are you? I've been calling you.
今週も先週に引き続きお灸マイスターちかこと西川ちかこ先生をお招きしています。ちか先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、このビヨンセのラニンっていう曲めっちゃかっこいいですよね。
そうでしょ、
うん、なんかめっちゃこうノリノリな感じでエネルギー湧きましたが、
ね、すごい元気がもらえる曲ですよ ね。
先生はなぜこの曲をこう今回ちょっとリクエストで選ばれたんですか。
そうですね、これメッセージ性があって、自分自身から逃げないっていう意味があるんですね。
かっこいい。
かっこいいでしょ、うん、でいつもこれを聞いて、私も頑張らなきゃって思っています。
そうなんですね。先週は先生 の、 そのバストケアの話とか、
はい、
お話をお伺いしてとても私楽しくワクワクしたんですけれども、今週はですね、ちょっと先生のですね、その先ほどありました自分自身から逃げないっていうことを意識されているということなんですが、
はい、
そもそも先生なぜ鍼灸師になられたんですか。
私はずっと OL してたんですね、普通に、はい、35歳までずっと普通の一般企業に、はい、勤めてました。
それがまたなぜに鍼灸に。
そこから鍼灸学校入ったんですけれども、
はい、
きっかけは自分自身の、ま、子宮内膜症だとか、
子宮内膜症、
はい、チョコレート農法だとか、ま、女性疾患ですよね、生理痛がひどくって、ま、会社もよく休ん、ま、その生理のたびに休んでたりとかっていう風にして、なってたんですね。もうすごい辛かったんですよね。たまたま家の近所に鍼灸院ができて、ちょっと行ってみようかなと思って、
うんうん、
で行ってみたのがきっかけで、お灸をしてもらったんですね、
うん、
でお灸してもらったら一発で長年ずっと苦しんでた生理痛がピタッて止んだんです、
一発のお灸で、
はい、
長年の生理痛がピタッと止まったんですか。
はい、
1回でそれってすごくないですか。
すごいです。びっくりして、
ね、
何これ、で私がその時代っていうのは、もう恥ずかしながら年齢バレちゃうんですけれども、インターネットとかがあんまりない時代、うんうん、スマホがない時代なので、
ありました、ね、
検索とかも、ね、できない時代なので、うんうん、もうツールといえばもう口コミとか雑誌とかしかないんですね、
うん、
これなんだろうと思って、で、まあ、自分が受けてるうちに症状も良くなる、うん、でもやっぱりなかなかちょっと子宮内膜症は治らなくて、卵巣がどんどん大きくなっていく、もう手術をしないといけない、で手術をまあすることになったんですけれども、はい、まあ、その中でもすごく鍼灸の先生に助けていただいて、でそこからまあ もう結婚してたので、まあ、子供が欲しいっていう風になったんですけど、やっぱりなかなかそういう、ね、病気を持っているっていうことは、うんうん、なかなかこう赤ちゃんにつながらないっていうことで、まあ、97% ぐらいまあ子供ができないかもっていう風に大学病院で言われてたんですよ、うんうんでもやっぱり諦めたくなかったので、まあ、鍼灸の先生を頼りにして、まあ、施術は受けてたんですけれども、はいでもホルモン療法とかそういう副作用ですよね、そういった副作用もすごく鍼灸で楽になったんですね。
じゃあ先生それ実体験済みですか？
そうなんですよ、実体験なんですよ。
それすごいですね。
だからもう何これって、しんどい先生しんどいねって、じゃあやったろうって言ってやってもらってて、えってで楽になるし、まあ、仕事も全然休まずにずっと、うん、
仕事休まず、
はい、
あんだけ休んでたのに、
そう
わお、
まあ、そこから、
はい
はい、まあ、なかなか子供もできなかったんですけれども、不妊治療しながら、まあ、鍼灸を受けてた、でもやっぱりできなかった、まあ、諦めようかなって言ってた時に、
はい、
まあ、陽性反応が出て、
わこれ
何したんって言って大学病院の先生に言われました。
大学病院の先生
に、どうしたんって言って、いや鍼灸受けてたんですって言って、まあ、その頃は本当に今みたいな、あの、うん、高度生殖医療がまだない時代だったので、はい、まあ、あの、まあ、どっちかというと卵をいっぱい増やす注射で、ね、
注射で卵を増やして、
はい、っていうのが、まあ、主流の時代だったんですね、はい、でもそれでできたっていうのがもうすごく大きなきっかけだったんですね。
そうですか、はい、嬉しかったですよね。
そうですよね。で双子だったんですけども、
あ、そうですか、
はい、で双子を、ね、双子を抱えながら、お腹に抱えながら、まあ、ずっと仕事もしながら、はい、ね、でもやっぱりしんどいし、うん、この、まあ、産前ケアですね、今から考えたら産前ケアをずっと先生にしていただいて、はい、で大体双子って早めに生まれますよね、うんうん、でも私とつき10日の10日を待たずに、とつきでちょうど予定日の戸月で生まれたんですね、自然分娩で。
あ、自然分娩で、
はい、しかも2800と2475だったんです。大きかったんです、うんうん、もうすごい、あの、阪大で産んだんですけど、阪大の先生もこれはすごいっていう風になって、うん、研修医が12人、研修医の先生が12人私の分娩をずっと見てるみたいな。
そうなんですね。
そうなんです。
みんな感動されたんでしょうね。
もう ねすごい、まあ、画期的だったのかもしれないですけれども、まあ、でもそうやって、まあ、無事出産できたっていうのはやっぱり鍼灸のおかげだったのかなっていうふうに思って、これを発信したい、まだインターネットがないので発信できない、じゃあ自分がもう鍼灸師になって発信していこうかなって思ったのがきっかけです。
それ、あの、普通、あの、なんでしょう、鍼灸師になって発信しようと思わないですよね。
多分ね、
みんながみんな思わないと思うんですけど、先生はこれをやっぱ自分の体験、すっごいやっぱ嬉しかったんですよね。
そうですね、はい。
あ、そうですか。そこから学校行かれて、
そうですね、まあ、子供を、まあ、子育てしながら、まだでもお金結構かかりますよね。
そうなんですよ、
鍼灸学校ってお金がかかるので、そのお金を貯めないといけないっていうことで、あ、はい、まあ、子供たちが小学校になる手前ですよね、うん、手前のところで、はい、まあ、頑張って貯金して、でそこから、はい、
そうですか、
はい、鍼灸学校に入りました。
ということは、あの、今やっぱり、あの、ね、子宝といいますか、不妊で悩んでいる方いらっしゃるので、
はい、そうですよね、はい、
そういう、ね、皆さんに聞かせてあげたいですね、うん、今日のお話ね。
そうですね、やっぱり悩んでいる方でも何したらいいかわからない、先ほどね、先生の瞑想、うん、瞑想のね、呼吸、あれもやりましたし、はい、もういろんなことして、風水もやったし、
もう
風水もやったし、もうエネルギー療法もやったし、もういろんなことしました。
ヒーリングもやって、
はい、まあ、そんなことをやりながら、でもやっぱり鍼灸が私には合ってたかなっていうので、うんうん、まあ、それで鍼灸をやりたいなっていうので、はい、鍼灸からの発信、ね、
そうなんですか、
はい、
いや素晴らしいです、
ありがとうございます。
あの、子育てしながらで、そしてね、やっぱりその治療をするとなると自分たちのね、
はい、
あの、心身の健康も非常に大切なんですが、
はい、
その自分自身から逃げないっていうことをね、
はい、
さっきおっしゃってましたけど、逃げたいと思ったことってあるんですか？
そうですね、まあ、あんまり逃げたいとは思わないんですけれども、うんうん、逃げそうになるっていうのはありますよね。
なるほど、
そうですね、嫌な頃からね、ちょっと目を背けたいっていう時はあるんですけれども、うんうん、まあ、でもね、あの、 まあ、学校で教員をしながら、うん、でもねすごくやっぱりこっちもって思ったら、
ね、教えているっていうのがまたね鍼灸ってやっぱ難しいと言われているしやっぱりなかなかボリュームあるので
そうですね、
うん、教えるの楽しいですか
楽しいですねああ
先生本当に笑顔がすごい素敵で
ありがとうございます
あの私癒されながら今お話聞いてるんですけどあのこれからそうですね鍼灸師の学生に向けてですね鍼灸、
はい、
を志して、ね、これからっていう方いっぱいいると思うんですけども、はいはい、その生徒さんたちにはどんな願いを込めていつも指導されているんですか
そうですねまあまあいろいろねいろんな道に行く、うん、これまあ国家試験もうすぐ発表があってねみんな独り立ちしていく、はい、それぞれやっぱりいろんな悩みを抱えながら、うん、やっぱり日々患者さんと向き合う、うん、でもやっぱりどっかでああって思う時ってあると思うんですよねでもそんな時になんかこううーんそこから逃げずになんかこうやっぱり知識っていうのをしっかりとこうあ学校だったらね、うん、こう受け身だったんですけれども、うん、やっぱり自分で調べたり自分でこういろんな発信をしていったりして、まあ、それを、まあ、患者さんに役立てていただきたいなっていうふうには思いますでやっぱりワクワクするっていうのは大事ですよね、
う
ん、
そうですよ ね, ね
うん自分自身がワクワクすることでやっぱり伝わることってやっぱりたくさんあると思うんですよ
ね、
うん、
ですよね
そういう幸せの種を種まきをいっぱいしたいなっていうのには思っていますあ、まあ、だから教員になったっていうところもあるんですけれども
そうですか、
はい、
幸せの種をまいてその種がまたね咲いて実をなって
つなが
って
そうですね、はい、自分一人ではやっぱりなかなか難しいところもありますし、うん、でもいっぱい種をまくと、うん、またそこからいっぱいいろんな芽がつながってご縁がやっぱりつながっていって、どんどんどんどんそれが広がっていったらいいなっていうふうには思っているんですけれども
いや今お花畑想像してしまいましたね先生ちなみにはい、お休みとかは何してはるんですか
休みですか、うん、休みって、まあ、なんか仕事が趣味みたいなものなのでほとんど休みっていうのはないんですけれども1ヶ月の中でね、うんうん、でも大きくボンと休みを取って私は沖縄に行くのが大好きなので
沖縄が好きなんですね
はいだから時々こう沖縄にドンドンドンって行く感じで
なるほど、
はい、それがもう私の唯一のなんていうかなリラックスというかストレス解消法ですね
私の田舎は沖永良部島って言って沖縄の一個手前なんで南国なんです
あ、
こんな顔でしょちょっとアジアンチックなそうなんですよ
そうなんですか羨ましい私羨ましいです
そうですもう、ね、田舎なんであれなんですけどいえいえいえ沖縄行ってどんなリラックスが最高ですか
そうですね私いろんなスピリチュアルなところを回るのが好きなんですよ
沖縄って結構あるんですか
いっぱいありますね
そうなんです
そしてエネルギーをもらって帰ってくるんです
よ、まあ、なんといっても海といえば浄化とかね
そうですよね、うん、もうエメラルドブルーねーもう沖縄ブルーを見たらもうあまた行きたいって思いますよねでもそれが私の元気の源ですよね、うん、
なるほど、はい、またちょっと頑張ったら海行って、うん、またわーっていう感じで
そうですねはいまた次頑張ろうって
あいいですね、
うん、この行くために頑張ろうって、
ね、なるほどなるほど旅行早くねコロナ落ち着いていけるようにね、
はい、
なるといいですよね、はい、本当に本当に、
う
ん、はいさていろんな話を伺ってきたんですけど先週はバストアップのねちょっとやっぱり女性としてはね、はい、いろんなその美しくなる秘訣をですね、
はい、
ちょっと私代表として千佳子先生から聞きたいなと思ってて、
はい、
ちょっと今日はですねバストのたるみのセルフケアとかないですか
そうですねバストのセルフケアとまあ、言うより言うっていうかバストケアにもなるんですけれども、はい、お顔のたるみも関係してくるツボがあるんですね
ということはお顔のたるみとバストのこのたるみも両方っていう感じですか、はい、皆さん嬉しいではよろしくお願いします、
はい前回ね湯布というツボ、はい、鎖骨の下のツボを
湯布ですね、
はい、
これまた検索してみてくださいね、
は
い、
これお伝えしたんですけれども今日はその横にあるキコっていうツボ
キコ
はい、キコです。先ほどねエネルギーの話をされていましたけれども、気の扉と書きます。そこからエネルギーっていうのが入ってくるんですね。エネルギーが入る場所です。はい、鎖骨ありますよね、はい、鎖骨を半分していただいて、その下ですね、はい、そこをしていただくと多分痛いと思うんです。リンパがたくさん集まるところなんですね。はい、ここを、もうタッピングだけでいいです。ツボ落としじゃなくってポンポンポンポン叩いてください。で、お顔が、まあ、できればお顔が下がっている方ですね、うん、たるんでる方、右と左のたるんでる方、私ちょっと今たるんでるのが右かな。
これ先生鏡見てないとわからないと思うんですけど、はい、
わからないですよね。たるみをどうやったらわかるのって言ったら、うんうん、耳たぶありますよね、はい、耳たぶの左右差を見ていただいて、下に下がってる方、
あ、はい
はい、あ、がたるんでる方というふうに、
なるほど、
考えていただければ。
私左です。
はい、私は右ですね、うんうん、でその、先ほどのキコっていうね、鎖骨を半分したところの下ですね、はい、はい、ここをポンポンポンポンってタッピングしていただいたら、うん、上がっていきませんか。どうですか。私見ていただいた、ちょうどね先生と真向かいになってるんですけれど、うん、ぐーっと上がっていきません。
なんかフェイスラインがスッキリしてきてます。あ、本当です。
上がっていきません。上がっていってますよ。
上がっていってます。
はい、でもこれはここグーって上がっていく、まあ、要するにリンパの流れが良くなる、まあ、エネルギーも入ってくるので、バストもグッて触ってもらったら多分アップしてると思います。
ちょっとバストはさっきチェックしてなかったと思うんですけど。これ先生タッピングするときはどうやってやるんですか。
はい、タッピングするときはもう本当に、なんていうのかな、
指を
こう丸めていただく、
指の先でね、
そうですね、指
の先で、爪じゃなくて指の腹でもいいですね、はい、もう
1本でも構いません、うん、1本でもいいので、はい、1本ポンポンポンポンって叩くだけでいいです。
軽くね、はい、これどのぐらいやったらいいんですか。
もうなんか気持ちいいなっていうところで大丈夫です。
あ、なるほど、1分とかそんなんで
も、あ、もう全然自分の気持ちいい感覚ですね。自分が気持ちいいなって思うところ、鏡見ながらずっとやっていくとどんどん上がっていくので嬉しくなって叩きすぎちゃうんですけれども、はい、叩きすぎないようにだけは気をつけてください、はい、
わ、ありがとうございます先生、はい、これもまた教科書に載ってない、美しくなるツボを紹介していただきましてありがとうございます、
はい
はい、先生にですね、お会いしたいとか先生の治療を受けたいといった方に、検索のね、ちょっとご案内をちょっとしたいと思います、
はい、
先生の、ちかこ先生のサロン、ハリキューサロンハッピールアナで検索してみてください、甲子園口桜鍼灸院と検索して、はいはい、そちらからも申し込みはできますかね。
はい、大丈夫です、
はい、ということでですね、ちかこ先生のいろんなお話を聞きながらセルフケアの方法もちょっと聞いてみたい、ご相談してみたいっていう方はぜひね、ハリキューサロンハッピールアナ甲子園口桜鍼灸院と検索してみてくださいね。いやー、ちかこ先生本当に楽しく、そして綺麗になる時間をね、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
Even though I tried to break it, heaven knows that I can't shake it.
FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。
本当に女性のね、本当にお悩みを自ら体験して、それをハリキューで、改善して、そして本当に今エネルギッシュに活躍されているちかこ先生、楽しかったですね、最後にもう一度セルフケアで出てきたツボをお伝えしますので、検索して場所などね、調べてみてください。ユフキコというツボです。漢字はねちょっとこの今難しくてお伝えできないので、ユフキコで検索してみてください、私もですね一緒にですね今日学んだツボをやりながら、また皆さんと一緒に綺麗でますます元気でいたいと思います。それでは今日も
元気でお過ごしください。また来週お耳にかかりましょう。福原由美子でした。
明日の種をまくいたずらな天使が流した